れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、
はい、
まあ、毎週ね、いろん
はい、どうぞ、ごめんなさい、ごつんこしちゃったね。
どうぞどうぞ、いいですよ。
家や学校でドラマの話をしていたのはいつだっけ。そんなあなたの代わりに発掘、見てない人はなんだか気になる、見てる人ならなるほどと気になるテレビドラマ語りのコーナーです。はい、よろしくお願いします。
はい、まあテレビドラマに限らずね、演劇とかね、映画とかも全然紹介していきたいなと思っておりますけれども、今回はですね、ちょっと僕が見過ごしていたというね、ドラマをちょっと紹介したいなと思っております。
テレビドラマでいいですか？
テレビドラマですね。
はい、はい、
美味しい給食というドラマでございまして、これ池田さん知ってました？存在を。
知ってましたよ。
あ、なんで知ってたんですか？
これね、ちょっと話ずれますけど、はい、僕結構最近テレビマニアなんですよ。もうテレビのことを知り尽くしてやろうと思って、でそうすると、はい、BS って入るじゃないですか。うん、
はいはいはい、
まあ、入るところと入らないところってあると思うんですけど、
うん、
その入るテレビだと、まあ、結構 BS っていろんなチャンネルあって、
はいはい、
でまあベーシックなのはその地上波の BS 版ですよね。 BS 富士とか、うん、でそういうふうなものとは別で、あの BS11 とか BS12 とかっていう、まあ、チャンネルがあるんです、うんうん、12B か。で僕最近知ったんだけど、はい、D ライフっていう BS のチャンネルもあるんですよ。
あ、最近終わる、これから終わるやつですよね。
そう、終わるっつって聞いて初めて知るっていう人も多かったと思うんですけど、そこは結構海外の、うんうん、まあ、うん、シャーロックとか、はいはい、ブラックなんちゃらみたいな、ブラックリストかな、そういう風な、まあ、ちょっと注目のドラマが放送されてる局だったりして、
うんうんうん、
だから実はそういうものが NHK とかなんか深夜で流される前にそこで見ることができたみたいなね、そういう風なチャンネルでもあったんですよ。
へ、
あ、そういうの BS もあったんだと思って、だから俺は結構その BS12B とか11とか MX とかを、うん、まあ、最近なぜかそればっかり見てるんですけど、その中だとまあ結構ヘビーローテーションで、おいしい給食とかつってこう市原くんがわー食ってるみたいな、まあ、そういうシーンとかが結構出てくるんですよ。だから、なんとか、多分 BS 系とかその MX 系とかを見てるとそういう情報が流れ込むんだと思うんですけど、うん、この辺はちょっと、そういわゆるメジャー地上波となんか断絶してる感じはありますよね。
あります、あります。
うんうんうんうん。
でこれ実はまあテレビ神奈川、はい、東京 MX、BS、今言った BS12 で見られるドラマらしいんで、本当、うん、まさしく地上波だけしか見てないとか、うん、NHK だけしか見てないとなかなかチェックできないところで、僕はあのテレビの隙間さん、いろいろコラムとか書いてらっしゃるあの方の紹介で、見始めてみたんですけど、
はい、ツイッターだね、
うん、なかなか面白い話でございまして、
はいはい、
ですね、ざっくりと説明すると、まあ、1980年代の中学校を舞台にした給食絶対主義者の男性教師と給食マニアの男子生徒の給食にまつわる戦いを描いた学園グルメコメディってことで、
うん、
あ、そうか、池田さん見てはいるんですよね。
あ、まあ、そんな細かくは見てないですけどね。
あ、細かくは見てない、まあまあ細かく僕も途中からなんでね、うん、10月の14日ぐらいからもう始まってるので、うん、TVer で初回と1個前の回は見れたんですけど、なかなかその間とか見れてないんですけど、
うん、
まあいわゆるその学園もの、なんか古き良き学園もののテイストで、なんか毎回生徒さんの中でとか、あの教職員の中で問題が起きて、それのまあ解決に向かうみたいなストーリーもあるんですけど、そこら辺のストーリーをぶっ飛ばす給食を食べるシーンがあるんですよね、うん、
はい、
もう本当にこう市原隼人というこの軽有なキャラクターの起用が見事に功を奏していて、その、うん、僕たちにとってとか、だから1980年代の給食なんてちょっと僕にとっては懐かしいというか、そんなもん食べてなかったよねっていうものすらあるようなものをこうで、かつその 結構昔の教職ってまずかったじゃないみたいな話っていうのはよくされている中で、
うん、
市原隼人はどの給食も美味しそうに食べるんですよね、
うん、
おそらく今は給食では出てこないクジラの唐揚げとかね、
うん、
そういうものを一つ一つ美味しくしかもなんか味わいながら脳内で、つぶやく、だからあの孤独のグルメ方式で脳内で一つ一つを、うん、これはすごいこれはうまいこれはなんか味の表現とかね、彦摩呂みたいに表現とかをしつつ味わっている。でかつその、孤独のグルメだと松重豊はすごく、まあね、表情とかでちょっとしたなんか気づきとかを表現したりはするけどあんまり動かないというか突然、感情表現をものすごくあらわにはしたりはしないじゃないですか。
うんうんうん、
それをこの美味しい教室に空食における石原隼人はもう全身で表現するわけですよね。だからそれは彼にとっての、うん、妄想ではある、あの生徒に対しては厳格な人間でありたいと思っている先生であるので、あの、うん、普段はすごく厳しいタイプの先生なんだけれども給食のところの彼の中の妄想としてのその感情の表現をものすごく顔芸と動きで表現するところがすごく見てて楽しくてですね、
うん、
あこれだけでこれを出しただけでこのドラマは素晴らしいなと肯定してぐらいしまうぐらいの力があるドラマで、なんかそこに何て言うんですかね、あの今時のドラマではなかなか描かれないようなあの学園、それこそちょっと昔のねあの金八先生とかあのではあったようなものっていう懐かしさの物語、ドラマ設定としての面白さもあったりするので、すごくなんかまだね第5回ぐらいかな、なので今のタイミングで気づいてよかったなと思わせるドラマでございまして、でもあれですね、池田さんは予告編は見たけどそこまで見るまでには至らなかった、そんなにがっつり見るまでには至らなかったって感じ。
まあ録画をしましたよ。
おまた録画して、ツンドリですね、ツンドリをしてるパターンですね。
まあ皆さんご存知か分かりませんけど、グルメ漫画の至高ミスター味っ子、
はいはいはいはい、至高と言いますか、
これのアニメ版がなんかイメージとして近いかな。
ああそうなんですか。
あ見たことないですか。
ミスター実行は漫画でちょっと読んだことあるぐらいかな。
ああじゃあぜひね、あのインターネット上でちょっと垣間見ていただけるとありがたいですけど、あの美味しいっていう表現について、まあ、これもね非常に革命的な、あの美味しんぼとかもあるじゃないですか、こううまいね、
はいはいはい、
それのね何億倍のパワーで表現してくれてますんでぜひこれ見ていただきたいですけど、
なんか、ま、イメージとしては寸法がおかしい漫画っていうイメージがあるんですよ。
あそんなことはまあ当たり前ですから、そんなことじゃ
当たり前ですか、前提ですか。
な、まあ、どっちかというと巨人の星の、星ヒューマとかの感情表現とかに近いと思っていただける。
なるほどね、
はい、バンチュータがクジラになるとかそういうふうに思っていただければいいんですけど、それを彷彿とさせるぐらいこの美味しい給食っていうのは多分パワーがあるんだろうなって期待をしてますんで、
しかもそれ実写でやっちゃってますからね。
そうそう、
生身の人間やってる
んで、ね、どこまでやってるのか気になりますけど、
はい、いや市原隼人なんかよくわかんないけど映画の主演になったりするじゃないですか彼。
よくわかんないけどってどういうことですか。
なりません、最近なんかお坊さんかなんかの映画で主役になったりするんですよ。
あ、なるほど。
なんか別にそんなに、なんて言うんだろうな、まあそれこそ一番最初はリリー・シュシュのすべてって岩井俊二監督の作品で、なんかロケ地でそこら辺にいた人をスカウトしてなんかね芸能界入ったみたいな子だったりするんで、まあ、最初はすごいナーバスな感じの少年から入って、いつの間にかヤンキードラマとかにいっぱい出るようになって、うん、いつの間にかこういうドラマとか映画とかで主演を務めてるっていう、僕の中ではなんかあれなんかいつ市原隼人そのことになったろうみたいな感じがあるんですよね。
ああ、なるほど。まあでもすごくチャレンジングな人っていうイメージはありますけどね。
うん、あ、チャレンジングなんだ。
そうそう。いやまあね、そのリリー主婦のすべてっていう、まあ、始まりはありますけど、う
ん、はい、
偶然にも最悪な少年って僕見たことあるんですけど。
はいはいはいはい。ヤンスーヨン。
とてもね、なんかこう、まあそれ多分恵まれてたのはその もしかしたら周りかもしれないね、ご本人ももちろんそのそういう意識もあると思うんですけど、そういう面白い方といろいろ出会っていて、うん、だからヤンキーっていうそういうカテゴリーね、うんうん、つけられそうなところにも体を張っていっていたっていうところもありますし、美味しい給食も多分ね、そのちょっと色がついちゃうっていうところを多分冒険できたっていうのは彼のキャラクターと思考性もあるんじゃないですかね、
うんうん、多分そうなんでしょうね。なんか
しかも劇場版が決まってますよ、う
ん、そうなんですよ。だからこの前やっていた何でしたっけ、はい、犬芝、うん、芝公園とかと多分同じ流れですよね、うん、多分ね。
そうですね、これちょっとまたね、その彼のというよりかはこの、まあ、第三局テレビ局が、まあ伸ばしていくラインのつながりというか、まあ、きっとあの、うんうん、北海道のね、なんだっけ、頭が爆発してる大泉洋さんたちのコンテンツが全国でビデオ、うん、DVD ですごく売れたみたいなところもあると思うんで、そういう、
うんうん、まあ、はい、
コンテンツの、まあ、ある種生き残りみたいな、そういうふうな意味合いでも、まあ、大事なコンテンツ作りの仕方
なんですね。これ確かに主で作ってるのがどこなのかちょっと分かんないんですけどね、なんかいろんな局に出してるけど、うん、作ってるのメディアンドっていう会社か、制作はメディアンドって書いてあるんで、なんか多分そういうコンテンツクリエイターの集団なんですかね、おそらくそうだと思いますけど、まあまあ そういう意味で映画も含む、まあ映画見に行くのがちょっと別なんですけど、うん、いろいろ楽しみだなと思っております。それとまあ合わせてさっきちょっと話に出ましたけど、まあ、孤独のグルメが、
うん、
シーズン8になっていよいよ結構ね、うん、東京都内から積極的に出るようになったんですよ。
ほうほう、
まあ、関東近郊が多いんですけどね、
はい、
まあ、去年台湾とか行ってるから、まあ、いきなり飛んでたりする、なんかそこら辺の法則性みたいなのなかったりするんだけど、なんかいろんなところにこう旅させようみたいなあの思惑がちょっとあの制作サイドからなんか漏れてるというか、
うん、
ちょっと小旅行行かないと、この前だと鎌倉の江ノ島のあたりに、うん、いきなり行ってたりとか、その前だと横浜中華街行ってたりとか、
うーん、
なんかねちょっとあの東京の都心からちょっと離れたところにあの行ってもらおうで、うん、もうだから多分わざわざ行かないといけないところじゃないとどこもかしくも行列ができちゃって大変だみたいな事情がもしかしたらあるのかもしれないんですけど、でもどっちにしろ横浜の中華街のお店はすぐ直後の日にものすごい行列できてたりするんで、やっぱ孤独のグルメ、
その辺がこうこの
ファンはすげえなと思います、はい、
地味に作りたいんだけどどうしてもまあ人を歓喜しちゃうっていう、なんかだからテレビでやるって難しいよね、こういうね、
難しいですね、本当それによって閉店に追い込まれる可能性もありますからね。
なんかねそんな話も、ね、聞いたりもしますけど、
うん、なんか出る側も結構勇気がいることだろうと思うし、
ね、結構いろいろありますね。
一番最新回のその江ノ島のあたりのドイツ料理屋さんだったんですけど、
うん、
そこ設定としては、まあ、お昼時を外して14時から15時ぐらいになったんだけどお客が一人もいないような店に井の頭さんが入り込むって設定なんですよ。多分そこら辺ってもうこれ以降においてはありえない状態になったりすると思うんで、
うんうん、
なんかドラマが現実を変えてしまうみたいなところっていうのはすごく面白くもありちょっと怖くもありっていうのは確かにある感じはありますね。
台湾版ってのがあるんだって。
台湾行きました。だから、
ね、いやいや台湾版があるのよ。
あ、台湾リメイク、
リメイクってことなのかな。リメイクというか、まあ、向こうの全くお店でやってるんだと思いますけど、
松重さんは出てないわけでしょ。
出てないね。
すごい。
そういう一応ウーランっていう名前ですね、主演がね。
ちょっと、まあ、でも台湾
でも気持ちちょっと物語性が強いのかな。ウェブドラマとして出てるみたいですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、
日本でも見れるのかな。字幕付きで見れるんだったらちょっと。台湾もねなかなか面白い街ですからね、まあ、国ですからね。
そうか、まあ、韓国行ったり名古屋行ったり大阪行ったり群馬行ったり結構ねいろんなところ出張も行ってますから、まあそうね、本当になんていうかそこ行くのみたいな。ちょっとだけ余談喋っていいですか。
どうぞ。
テレビ東京でこの前、
うん、
あのスターが空から降ってくるっていう番組があったんですよ。
はい、伊集院さんと三村さんです、
ね、そうそうそう。でこれが僕結構すごいいいなと思って、 まあ、うん、結構伊集院さんも面白いとかって言ってたんですけど、なんかそのグルメ情報も当然、まあ、言うとその、どこに落ちるか全くわからない状態でタレントが、まあ、飛行機からスカイダイビングしてあるところに降りて、でここがどこかっていうところから聞き出して調べていくっていう、うん、そういう、まあお散歩番組なんですね多分。
あ、じゃあもしかしたら食人毒の可能性があるわけですね。
そうね、まあそれ、まあ、まあ、一応国内であってで、うん、ある程度は想像つくんだと思うんですよ、出発時点
は。八坂村みたいなところかもしれないわけですよね。
まあ極論言えばね。だけどそういう特殊なところに行くってよりかは、なんか本当に普通の平凡なところに行くわけですよ。で、まあ、ある程度は例えば島だねとかさ、山の中だねとかも分かるんですけど、で降りると、まあどこそこ村のとこですみたいな話なんだけど、でそこで、まあ魅力的な場所を探すっていうのが、まあ、ミッションなんですね。でなんだけど、まずその多分そこに行くこと自体がすごく難しそうなんです。割と偏僻なところをピックアップ今回してたもんだから、こんなとこなんかあんのかなみたいなことは多分その出てくるタレントさんも僕らも同じ気持ちなんだけど、そこ歩いていくと、まあ、例えばあ、こんな豆腐屋あるんだよとか、こういう店があるんだよっつって、あ、これ意外にうまいねみたいな話が出てくるわけですよ。で、なんだっけな、なんか、サッカーの選手なんか出てたのは、なんかエビを踊り食いかなんかしてたね、確か。エビの養殖が盛んなところで、そうそうそう。で、なんかその、なんていうかな、結構そのグルメ番組とかお店番組のさらなる拡張を見たっていうか、もうもはやそこに行くとかっていう情報ではすでになくてもいいんだなっていうことを感じたっていうかですね。
確か鶴瓶の家族に乾杯をこう無秩序にやっていくみたいな感じですよね。
そうだね、そうだね。ちょっとまあ、俺が言ってる番組の方がゲーム性は高いと思うんですけど。
ああ、ゲーム性か、なるほどね。
そうだけど、そこに行くことでこっちがなんか、あ、それ食べたいっていう気持ちはかき立てられるけど、食べにはなかなか行かないだろうとか、なんかでももちろん魅力はないわけじゃないですよ。だからその不思議な感覚ってのがあるから、だからこう孤独のグルメとかも食べたいっていうふうなことで解消したくもなるんだけど、なんか食べずにその、なんていうかな、出てきた椿だけを楽しむみたいなこととか、あと人柄とかそういうの込みで、だから多分美味しい給食なんかもそうだよね。多分実際にその給食食べるって本当に思ったら、あの時に戻るしか多分ないじゃない。給食カフェとか、まあ給食レストランとかありますけどね。だからなんかその食べることの記憶を喚起するっていう風な番組作りにまで及んでるとすると、まだまだグルメってやれることあんだなとか、そういうことをちょっと思ったりはしたので、なんかね、その孤独のグルメも行かなくても十分面白いっていうのはあるので、
まあまあそうですね、うん、美味しいし、
うんうんうんうんうんうん、なるほどなるほど、
そうですね。本当グルメは人間にとってのキーコンテンツというか、いつまで経ってももう流行りすたりのないものだと、根源的なものだと思うので、
うんうん
う
ん、
ちょっと確かそうですね、グルメ番組とかっていうものがもっと拡張されていろんな可能性を試せれれば、まあ、試しても大丈夫なぐらいの固定人気はあるものだと思うので、いろいろな形をちょっと見てみたいなと思います。
はい、
はい、池田さんの最近の、安らぎの時やら漫画道やら大丈夫ですか？
まあ安らぎでも、あ、ちょっと一言だけ言っとくと、安らぎの時が、はい、あのね、ちょっと変わってきてます。
変わってきた。
まあ違うっていう人がいたら言ってください。ほぼね、北の栗かなになってます。
え、
そう、今まではなんか、はい、あのもう本当なんていうか、舞台劇みたいなものを見てるような気がしてたんです。
はいはいはい、
なんか突っ込むのが前提みたいな物語だと思ってたんだけど、うんうんうん、まあ戦中戦後の物語をやってきたのが、いきなり平成編にと移動してるわけなんですよ。
いきなり時間を超えて、
そうだから40年ぐらい経ってるんだよね多分。
あの、時間軸的には、
そうだから、まあ主役ももう本当おじいちゃんになってて、息子たちが、まあなんていうか、バブル時代を謳歌しているみたいな、そういうちょうどバブルが終わるみたいな頃の話なんですね。
うんうん、
でだからその中で出てくる物語っていうのが、もちろん役者さんそんなすごい有名な人ばっかりではないんですけど、なんかあれ、うん、これ なんかこのノリもしかしたら北の国からと似てる
みたいな、純か蛍かって、うん、五郎かって、でもほ
らちょっとあの時代のさ、要するに日本がその経済的にどんどんイケイケどんどんだった時代の多分アンチテーズみたいなところもあったじゃないですか、うん、あの五郎さんみたいな、うん、そうですよね、そうだからその辺とちょっとオーバーラップするみたいなところがあって、
うんうん、
だから人によってはこれ結構涙流しちゃう人もいるんじゃないかなみたいな、
あーなるほどね、その時代を思い出して、そう
実際に東京で、生活をしていた子供が引きこもっちゃって、うん、で田舎のおじいちゃんのところに、まあ、橋爪功を扮する主演のところに戻っ、うん、はい、来てそこで農作業をするっていう話なんですよ、うん、今進んでる
完璧にそうじゃないですか、
そうそうそう、だからもうなんていうか話もそうだし、なんか立て付けとか、まあ、演出はさすがにちょっとね違うんですけど、あの、うんうん、雰囲気だけ見てるとなんかそういうことは彷彿とさせられるので、ここから入るっていう人がいたら面白いかも、うん、何見てんだろうっていう感じに、
ま、ね、そうそう今までの安らぎの時を知らずに済むってことですもんね
まあまあまあ、でもそういう前振りがあるっていうことの面白さもあるんですけどね、
なるほど、面白そうだな、まあ多分これからも 見ないで池田さんの報告だけ僕は聞き続けていこうかなと思ってますけど、
はい、あとは、うん、あのムーが、ムーが、
あ、ムーでしたね、そうでした、
始まりました、これねぜひ見ていただきたいですね、あのおそらく放送当時生放送で、やった番組回がそのまま流れるんじゃないかと推測されるので、
ほうほう、
あのなんかほらドラマをさ、今回スペシャルですって生でやる回っていうのは、まあ、時々あるじゃないですか今でも、
うんうん、
でそれがまあの走りなのかな、このムーっていうのは、だから本編普通にやってんだけど実はそれ全部生でやってるみたいな、だからカット割りとかも全部あるから、その移動とかも全部そこの場でやってるってことだよね、まあ、そういうのを、うんうん、やる予定だと思いますので、その辺も含めてムーね、あの BS12 でやっておりますので、うん、はい、うん、テレビね、ぜひ注目していただきたいということでございます。はい、以上です。はい、
はい、ということで今回は、グルメドラマですね、美味しい給食と孤独のグルメ、そしてもう安らぎの時とムーについて、紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
はい、BS 大好き池田でした。
種ラジ、また。